弁護士久野実の、久野実のリーガルラボ、リーガルラボ。
この番組は弁護士法人東海総合の提供でお送りします。それでは久野実先生、お願いいたします。
よろしくお願いします。
本日のゲストは合同会社観音の CEO でいらっしゃいます山下瀬奈さんです。よろしくお願いします。
はい、山下です。よろしくお願いします。
さて、まずは久野先生、山下さんとのご関係は。
はい、山下さん、今声を聞きいただいてお分かりだと思うんですけど、はい、非常にお若い方でして、はい、おいくつになられました？
21ですね。
21歳ということなんですけども、はい、今合同会社観音の CEO されているということですけども、その前にも何個か起業もされてたことがありまして、はい、その中で私もいろいろ法律的な相談などお受けするようになってお付き合いさせていただいているのが山下さん。
はい、
はい、起業を、
はいはい、そうですね、18ぐらいの時からいろいろやって、初めは SNS コンサルサービスみたいなところからやって、今3社目の観音という会社でいろいろやってるような段階ですね。
もう21歳で3社目ってすごいですよね、はい、
そうですかねなんか
先ほどさらっと18歳で起業というね、はい、話もあったんですけど、なかなか18歳で起業しようかなということって、珍しいようなことだとは思うので、どうしてそういう気持ちになったかというのをちょっと聞かせていただきたいなという、
は
い、
そうですね、もともと起業したいみたいなタイプではなかったんですけど、家を、出て一人暮らしをするような状況になりまして、っていうタイミングで生活費が足りなかったっていうところが実は一番初めの企業の背景でして、それこそ家賃とか食費とかもう全部、ね、バイトで、当時どんぶり屋さんでバイトしてたんですけど、全く追いつかなくて、時給3000以上の仕事って考えたら企業しかなかったっていう感じの背景ですね。
あ、じゃあ高校生の頃から起業しようとか、はい、そういうふうに思ってるわけじゃなくて、
全くですね、
はい、大学に入学して一人暮らしを始めるというところで、はい、自分の生活費にしようということで起業されたということですか？
はい、本当にそうですね。もうそこから家電リスト作ってみたいな感じでやってました。
家電っていうのは家電メーカーの家電かと思ったんですけど、電話をかける意味の家電の意味ですね。家電リストっていうのはその電話をかける先をいっぱい自分でリスト化して、自分で努力してこう電話して営業していったということですね。
そうですね、当時はそれしか脳がなかったんで、もうひたすらに自分 の, 親に払ってもらってるキャリア携帯でやってって感じでしたね。
その1回目の起業は、うまくいったんですか？大体企業って失敗される方が多いし、なかなかそういう思いつきで始めると、うまくいかないっていうのをよく聞くんですけど、
何をこう成功かにはよるとは思うんですけど、僕の中では割とこう安定したというか、いい感じだったんじゃないかなとは思ってます。ただ、いろんな同時で3つぐらい事業をやって、その中で一つ、コストをかけずに3つやって1つ残ったみたいな形ではあるので、何をなんか成功かにはよるとは思うんですけど、こう死なないぐらいっていう感じではありました。
だから最初の起業からこう利益も出せたんですか？
そうですね、出てましたね。
それなかなかこう起業しようと思っても、うまくできないとか、そういう人いるんで、その成功の要因みたいなのがあったら教えてもらえますかね。
もう本当いろいろ試したっていうところがやっぱりでかくて、1分の1じゃなくてまず3つ事業をやったし、その中で残ったのが1つだったし、でもやっぱり家電サービス作って家電リスト作って営業するで、それが全部自分であれば別にコストはかからないし、それで単価が安いものじゃなかったんで当時は、いうところではいい感じだったかなとは思いますね。
なるほど。
その3年前っていうことはコロナ禍？
コロナ禍ですね。なんで大学も行けずに家でもやることなかったんで家電してました
差し支えなければ、その、3つ考えたっていうのを、少しでも具体的なのを説明いただけます？
一つが、キャンプ用品のレンタル事業で、 まあ、それこそ僕が高校からすごくキャンプにはまっていたんですけど、まあ、それこそキャンプ場に行ってこうキャンプ用品をその場でレンタルするっていうようなことをこう電車で行ってやってたんですけど、これってそれこそキャンプ場側もそのね、あのキャンプ用品を用意しなきゃいけなかったり、まあ、いろんな問題が発生していて、まあ、その中でこうキャンプ会社とかその辺がなんかテスターとしてもこう利用できるような、まあ、一発でこう着払いで送れて着払いで返せる、でそれで電車でなおかつ行けるっていう、そういったサービスを考えて一応その大手さんとも連携の話はしてたんですけど、あの時期が時期で、あの次の春からやりましょうってなってそのまま別の事業が盛り上がって流れちゃったっていうような形 でもう一個があの学生と社長の方々のこうマッチングサービスみたいな、これはもう元々やってる会社さんがあったんですけど、まあ、その運営をまああのさせてもらうような形で、まあ、行ってそこでつながりを増やしていったっていうようなあの感じの3つの事業でした。
これあの起業しようとしてる人っていっぱいいると思うんですけど、
はい、
やっぱりこう山下さんみたいに才能ないとできないのか、どのように思われるかなと思いました。
いや才能とかではないとは思っていて、まあ本当に自分がすごく面倒くさがり屋な性格があるので、まあ、その自分のこう違和感に思ったところをこう課題、まあ、あの課題に対してまあしっかりと解決をする、そういったものをたくさん作ってたくさん行動すればあの見えてくるものはあるとは思うので、うん、なんか、うん、なんか、なんて言うんだろう、試した量なのかなとは思いますね。ただ僕も全然あの成功してるとかそういうわけではないんですけど、18っていうところを考えるとあのそういったやり方が一番いいのかなと思ってます。
いやもう数々の大人の方とお話をされるにも、18歳だったらちょっと怖いとか思われなかったんですか？
はい、いやめちゃくちゃ怖かったです。もうなんかそうですね、それこそビジネス敬語も分かんないしマナーも分かんないし、まあ、結構いろいろ大変だったんですけど、まあ、その中でもこう強く言ってくれる大人の方もいて、まあ、そういった方々のおかげで、まあ、なんて言うんだろう、基本的なやり方とかそのあたりはまあ分かってきてっていうような感じでしたね。
すごいですね。今回から1回目ということで4回にわたってお話を伺っていくんですが、次回はその合同会社観音の起業のきっかけについて伺っていきますか。
はい、
はい、ということで海外でのご経験もおありになるということでその辺のお話も伺います。はい、合同会社観音の CEO 山下瀬奈さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
久野先生ありがとうございました。
ありがとうございました。